はい、というわけでバナナブレッドのラジオ始めていきたいなと思うんですけど、これはバナナブレッドのラジオなどと称してやっている30代の会社員が部屋で一人でマイクに向かって話をするという小さなポッドキャストを神奈川県川崎市の片隅から MP3 ファイルに載せてお届けしているものだったんですけど、先日引っ越しをしまして、無事に引っ越しが終わりまして、もう川崎に住んでなくて転居先から転居先の部屋からですね、一人でまたこうやってお話ししているというところなんですけれどもいや、厳密にはですね、もう最後の終盤で、そのとにかく荷物が多すぎてこの自分のここまで住んできた部屋って、まあ、最初はその新卒1年目会社に入って一人暮らしを始めた時は、永福町の1K ですね。1K のアパート。で、そこから2年経って、川崎市、神奈川県川崎市の、アパートに1K のアパートに引っ越して、で、そこで多分5年ぐらい住んで、で、前の家に引っ越して、神奈川県川崎市のマンション、1LDK のマンションですね、そこに引っ越してからの5年経っての、つまり10年分の、12年分ですね、すいません、12年分の溜め込んだ荷物が部屋もその広くなってったんで、なんかこう一人で全ての家のスペースを全て自分で使っていい状態ってなると、あらゆる収納に物が、あとなんかこう後でメルカリで売るかもなみたいなのを思うと、リセールバリューが減らないように箱とかも全部取ってある。だから持ってるものと、その持ってるものが入ってた箱がその押し入れという押し入れ、収納という収納に全部入ってて、それを全て、まあ、処分するなり、また売るために箱に戻すなりですね、なんか相当超大変で、物がとにかく多すぎてもう誇張なくゴミ袋50袋ぐらい全然エコじゃないですね、捨てちょっと処分して、それでも段ボール30箱以上あって、それがしかも終盤になるともう明日引っ越しみたいな状態だと精神がもう仕分けとかしてる状態じゃないっていうか、もうとにかく箱という箱に、箱の空いてる隙間という隙間に、とりあえずこの家にあるものを全て詰め込まないと出ていけないっていう状態になって、わーってなって詰め込んだモードでこの家にまた来ちゃって、 そうなんですよね。だから今自分の部屋は、まあ、ダブルベッドダブルベッドと残りのスペースがもう段ボール箱が積み重なった状態。クローゼットももう開けられません。笑い事じゃないんですよね。ちょっとだから、まあ、引っ越し終わったんですけど、 To be continue というか引っ越し2が控えてて、まあ、これここからですね。ちょっともう経験上、まあ、引っ越しからだいたい時間を空けるともうまたこの箱を開けなくなる。今回の引っ越しもですね、その前回の引っ越しから開けてない箱の段ボールとかも全然あったんで、ちょっとこの反省しているうちに物が多すぎる、こんなにもう物に囲まれていたらおかしくなってしまうと、とにかく反省している今、ミニマリストになるチャンス、人間性回復のチャンスです。今片付けるしかないんですが、まあ、ひとまず自分の部屋はベッドと段ボールというか、ベッドより段ボールの方が多いというような感じですね。この3ヶ月とにかく環境変わりまくりまず転職、1月に転職して引っ越し、転居して、でしかもですね、あの一人暮らしを辞めて、まあ、そのパートナーと同居するということで、一人暮らしの終わりなんです。この3ヶ月でめちゃくちゃ環境を変えてしまいました。果たしてどうなることやらでも、まあ、最高に楽しいですねまあ転換点、大きな転換点ですねまあでも、なんというか楽しくやっていけたらいいなと思っている次第なんですけど すごく楽しいですね。めちゃくちゃ楽しいと思います今。なんかなんでこんなに楽しいんだろうでも最近ちょっと思うことがあって、別にこれは自己啓発でもなんでもないんですけど、あの幸せになる方法、ついに分かってしまったんです。その解明してしまったんですね。一体どうすれば幸せになれるのか分かっちゃったんですよ。っていう入りからだともうやばい話でしかないですけど、それはですね、自分で決められるということですね自分で自分のことをどれだけ決められるかっていうことが、その自己決定感というかが高ければ高いほど 幸せと言えるのではないかと、2024年34歳にしてたどり着いた今幸せになるとは一体どういうことなのか、どうやったら幸せになれるのかということの結論ですけど、そんなのはですね、まあ、当たり前の話かなと思うんですけど、ただ実際こう決めてみようとすると、まあ、案外いろんな制約が多くて、お金が、まあ、それは最良の選択肢を得るにはまあそれなりのお金がかかったりとかですね、あと時間が必要だったりとか、そこにかけられる労力コストがかかるとか、いろんな制約があって、で大体の場合は本当に真にやりたい、その決めたい選択肢とは別のことを、まあ、妥協して決めなきゃいけないことも、まあ、多いと思うんですが、そういう時にですね、例えば、まあ、曲がりなりにも会社員として働いていて、その給料が入ってきて、まあ、ある程度自分が自由にできるお金があるとか、あと、まあ、土日休みで時間があるとかですねとか、なんかこう選択肢が多い状態を作れているような、この、まあ、34歳にしてですけど、だんだんこうそう思えることが20代前半の頃と今の自分を比べてみて、相当取り得る選択肢って多い状態、お金もそうだし時間もそうだし人間関係もそうだし経験もそうだし、この12年ぐらいで培ってきた自分の資産がですね、なんというか自分の選択肢、取り得る選択肢を増やしているように思えて、で今自分が、まあ、すごくいろんな転職なり転居なりいろんなこう環境の変化を選択したのも、まあ、そういった自分の資産をフル活用して決められているような気がして、だから楽しいな、引いては幸せだなと思えるのかもしれなくて、もうお金がなければ時間がなければ幸せになれないのかというと、そういうことではないと思うんですけど、つまり取り得る、自分が取り得る選択肢を増やせる状態に増やせてきたということが自分にとっては幸せを感じられる。まあ言うてもですね、全然まだまだ妥協しなきゃいけないこともいっぱいあるし、もっとやりたいこともあるし、その 100% フルに最高に幸せかっていうと、ちょっとまだまだ頑張りたいなという気持ちなんですけど、って思うとなんかこう、まあ、今まで自分がやってきたこと、今やってることも今後にとっての資産になり得る、いつか回収するべき伏線を張れている状態だと、まあ、大体のことはそうだと思うんですけど、まあ将来から見ても今の自分は真っ当な道をやってるんじゃないかなというふうに思えて、だそれは幸せなことなんじゃないかなと思っている次第ですね。でそうなれたのはやはり自分だけの力ではなく、パートナーだったり、まあ、周囲のお世話になっている人たち、会社の先輩、同僚、 インターネットでフォローしたり、フォロワーフォローされたり、そういった弱いつながりの方々、緩やかな関係性の人たちとおかげだなと思って、そういう人たちに対して自分もまたいい影響を与えちょっとまあでも色々あって疲れてますけどでも楽しいなっていう気持ちですね。本当に頑張って、これからも頑張っていきたいなという気持ちなんですけど、転職はですね、もう2ヶ月以上、2ヶ月と2週間経った感じですね。新しく入ってきた人みたいな感じではもはやなくなって、普通に仕事をしている人。ただとはいえ、まだまだ全然です。なんか仕事の種類が変わって、もちろんその職種というか、ソフトウェア開発のデザイナーっていう立場は変わらないんですけど、直接的にやってる業務がよりなんというかウェブフロントエンドのエンジニアリング、具体的にはそのリアクトのコードとかを教えてもらいながら書いてるっていう状態で、ほぼ UI デザインって今してなくて、UI デザインっていう指すものが一体何かっていうのは、別に Figma で書いてるだけが UI デザインじゃないですけど、なんかその去年までやってた仕事っていわゆるディレクターとか、他の人たち、その、みんながやりたいって、こんなことやったらどうかなとか、いい、これやれたらいいよねみたいなアイディアを、形にする人というか、次のミーティングまでにじゃあ Figma で形にしてきて、こんな感じですかねみたいなプロトタイピングを見せたり、なんならもう HTML と CSS コードを編集して実際に作ってきて、こんな感じですかねみたいなの、つまりみんなが思ぼんやり思ってることをこう形にしてきて、それを叩き台にして詰めていくみたいな作業が多くて、でその第一歩をなんか自分がやるみたいな働き方をしてたんですけど、まあ、今はじゃあ何をしてるのかっていうと、こういうのものを作りたいってなったものを、そもそもちょっと僕フロントエンド そのエンジニアリングが知識がやっぱり経験もですけど全然ない JavaScript も TypeScript も書けないっていう感じで、既存の実装を見たり、リアクトってこういう機能あるんだみたいなことをもう調べながらですね、 GitHub コパイロットと2人で一緒にチャットしながらですね、こうコードを書くみたいな仕事が主になってきて、全然書けないですね全然書けないし、なんか、まあ、いわば 今までとは全然違う仕事なんで、仕事ができない人になってますねっていうと、そんなことないですよっていう感じだと思うんですけど、ですし、なんか自分もそういう状況だっていう、まあ、知識が全然ない状況でこうやって教わりながらやってるってことも、その周囲の皆さん理解した上で、していただいた上で、その教えてくれてるっていう状況なので、まあ、面と向かってその仕事できないですねみたいなことを言う人はいないんですけど、ただ、まあ、そう客観的に見て、まあ、すごくバリバリやれてる状態とは言えない学びながら、給料もらいながら勉強してるみたいな状態、チームメンバーのサポートをしてもらってる状態みたいなのって、なんかその去年までの、まあ、去年までの自分がそのバリバリやれてたのかというと、それもまた分かんないですけどやってるつもりでいたけど全然やれてなかったんじゃないかなっていう気もしますけど、とはいえですね、なんていうか、まあ、かなりたまに精神的に来るものはあるんですよね。仕事ができますよっていう風な顔をして転職して入ってきたけど、まあ、できない人になっているという。そこを受け止めなきゃいけないなという時期でもこういうことは、まあ、自分が今回初めての転職なんで思ってることですけど、まあ、誰しも思うことなのかもしれないですね。だからそんなに本格的に悩んでるわけではないんですけどとはいえナイーブなんでかなり気にしちゃうなっていうのはあって、その今リスキリングですとか言いますけど、今まで自分が学んでた、やってきた経験、まあ、本当はですね、別にそれは無駄になってなくて、その上に積み重なって新しい技術を勉強しているわけなんですが、この一時的なその能力が下がってる感覚みたいなのは、今までこうリスキリング的なそういう学び直しとか、そういう都合なんか聞こえのいい言葉を聞いている時には、へえそんなもんもあるんだみたいなぐらいにしかぼんやり聞いてなかったんですけど、いざ自分がそういう立場になってみると、できない自分をできなくなってしまった自分をいかに受け止められるかっていうそういうスキルがこのリスキリングなるものには、学び直しなるものには何か含まれてるんだなって思いますね。だから34歳で良かったなっていう気もこれがですね、まあ、年齢なんて別に何歳になったっていつ学んでもいいと思いますが、個人的にはただもうちょっと年齢重ねた後だったら、もしかしたら耐えられなかったんじゃないかとか思ったりして、まあ早く知識を、まあ、勉強してですね、普通に成果に貢献できるように、チームに貢献できるようになりたいなっていう気持ちで必死でやってますけど、なんかそういう気づきがあった、今2ヶ月転職2ヶ月目って3ヶ月目って感じですね。直近で言うとそんなとこですかね。 まあ、ちょっと今、生活がですね、とにかく引っ越しが大変すぎて二度と引っ越したくないんですけどとはいえ賃貸住宅に住んでるんで、まあ、いずれここもまた出ていくことになるのでしょう。その時にはこんなに大変にならないように物を減らしていかなきゃなと、引っ越す前提で自分のライフスタイルを考えていかないといけないっていう、まあ、転換点に来ていますけど、まあ、そんなことでちょっとリズムが狂ってる、ビートが自分のビートがうまく刻めてない状態なので、いろいろナイーブに思うことはありますが、まあ、ゆっくり慣れてですね、自分のビートを刻めるようにゆっくりとちょっとやって BPM 合わせていけたらなと思います。バナナブレッドのラジオなどと称してやっているこのポッドキャストは、今後も引き続き気が向いた時に配信する予定です。何か感想またはコメントメッセージありましたら、メールアドレスしかくん@しかくん.com、 しかくんのスペルは SHIKAKUN まで送りいただけると嬉しいです。それでは聞いていただいてありがとうございました。また。